皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月25日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は独り言が世界を変える時です。初めに言葉ありきという有名なお話がね、ありますね。聖書にもありますし、日本でもその言霊という言葉がありまして、言葉がの物事の全ての始まりにあるというお話ですね。まあこれはその書いた字よりも日本の言葉で言ったらこう喋る方ですけどもね。まあでもしかしあんま難しいこと言わないで、この言葉というふうに考えるとですね、言葉がとにかく最初にありきということで、しかし今の世界もまさに言葉が最初にありきだとつくづく思うんですね。まあツイッターにしろ、フェイスブックにしろ、ミクシーにしろ、たくさんこういろんな、書き物のできる IT の媒体が多いですね。あるいはその音声でもね、私みたいにインターネットラジオみたいなやってる人たちもいるし、まあブログも皆さん書いてるし、とにかくこうなんか皆さんいろいろ発言をしていますよね。これ誰に向かって発言してるのかっていうと、例えば携帯電話だったらそれね、相手がいて喋ってるわけですけども、ブログに書くとかツイッターに書くとかいうのは、まあ言ってみれば不特定多数に向けて喋ってるわけで、言ってみれば天に向けて喋ってるわけですね。天に向けて喋ってるっていうのは、まあ見方を変えれば独り言ですよね。独り言を皆さん言ってるわけですね。うん、相手が特定できないのにこう喋ってる、独り言言ってるわけで、なんかこう独り言が世界を変え始めたというのは、なんかその物事のこの原点を見るような感じで、私は非常に興味深いことだというふうに思うんですね。で、まあ匿名か匿名でな実名かって話がありまして、日本人はやっぱり匿名の時から随分始まりましたからね。やっぱこの Facebook のような実名は皆さんあまりお好きじゃないのかな。あまり皆さんやってないようですけども。まあでもしかしですね、要するに、実名でも匿名でもですね、要するに自分の思いがそこに出てるわけですから、まあそういうものがこう、どんどんどんどん発信されてって、一つのなんか、集団意識が作られていくっていうのは、非常に興味深いものがありますね。まあ日本でもこの、まあそういう、なんていうんですかね、独り言の世界の発言の、まあ例えば極端さというものはよく問題になりますが、それは私も見た範囲でも世界でもそれはすごいですよね。日本なんかまだ可愛いもんで、やっぱり日本人の、日本語の世界ってのはそんなに激しくなれないんじゃないのかな。なんだかその外国のものでもね、英語のものでも、まあだいたい英語で皆さんするんですよ。ね、どこの国の人でも、なんかめちゃくちゃだな、結構ありますよね。お前そこまで言うかと、それかなんかね、文法も何をめちゃくちゃで何言ってんだかわからないとかですね。わからないって言うと、わからないって言った方が怒られるとかですね。なんだかやっぱすごい激しいわね。そのエネルギーだけはしかし伝わってきますよね。あ、この人激しいんだなと。外怒ってんだなとかね。外なんか腹立ってんだなとかね。あれ反対にこの人すごくいい人だなとかですね。こんなわけのわかんないのを付き合ってこれいい人だなとかですね。なんかいろいろなんか読んでるとあれ感じますね。で、ですから本当になんかこう、今の時代ってですね、こう、よく言う横型リーダーシップそのものでね、みんながそれぞれこう言いたいことを言って、考えて、でそれをその都度ですね、独り言のように皆さん発信していく。でそれを改めてみんなそれ聞いたり読んだりして、自分の中にそのエネルギーを取り込んで、それがまた自分の中の変化を起こしていく。だからこう皆さんが言葉を天に向かって独り言のように喋る中で、エネルギーがこうあっちへ行けこっちへ行け、どんどんこのまあ増幅されながらですね、なんか形を作り始めてるという、まあ、そんな状況なんじゃないかと思うんですね。やはりこの、インターネットっていうのも考えてみれば非常に不思議なものでね、15年ぐらい前からですね、急激にこの世界にほとんどただで広がっていきましたよね。国際電話だとかその前の電報だとかいうのがですね、むちゃくちゃ時間かかって広がったのに比べたらですね、でしかもほとんど普及し、ね、庶民に普及しなかったのを見ればわかりますが、今回のインターネットってのですね、本当に不思議なことで、まあこんなのは、まあ人間がやってんだけども、やっぱこう天の働きがなければ、 こんなにただでね、簡単にたくさんの人たちが世界中で独り言言ってそれを見聞きできるようになるなんてことはなかったと思いますよね。だからそういう意味では、今まさに我々がね、インターネットの普及、まあそれがブログでもツイッターでも何でもいいんですけども、電話でもね、まあそのインターネットの普及がですね、もたらす、社会の変革というものを、まあ、今年ぐらいから本格的に皆さん感じ始めたということですね。そういう意味で言ったら、このチュニジアで起きたことというのは、これは非常にまあ大きな事件だったんだなと。まあそれが今まさに世界中に広がりつつありますけども、なんかこうやって、やっぱり一つのみんなの世界の集団意識がですね、まあみんなを変えていくんじゃないんでしょうかね。まあああいうのを見てて思うんですが、どの世界にもやっぱりすごくきちんとした真面目な人っているんですね。だからなんか、本当にね、わけのわからない、こう、書き込みしてる中にですね、きちんとした英語を使ってですね、きちんとやっぱり返事返してる人っているんですね。なんかすごい人格者だなっていう感じがしますよね。だからやっぱりそういう人たちが、やっぱりちゃんと出てきてですね、やっぱ交通整理をして、世の中動かしてるんですね。あれはだから、ネットの世界も非常にこう、面白いですよね。で、こう、いろんな価値観がこう、あるんですけども、しかしやっぱりだんだんとですね、こう、自分たちの共通の興味と言いますか、価値観に沿ったところで皆さんこう固まっていくことだけは間違いない。ジャングルのルールっていうんでしょうかね。自分の知ったところにしか行かないと。どんなにジャングル広くても自分の知ったところにしか行かないという、まあ、そんな風になってきてますね。だからそれがこれから社会や、政治や経済を変えるということになりますと、まあ、かなりネットワーク化された時代が来ることは間違いなくて、ですから、まあ、こう、中世の時代のような、まあ、複数のティアが同時にこう動いてるような、そういうなんか世の中なんでしょうね。身分制度というような、縦のこの層分けじゃなくて、横にこうみんなバラバラにこうね、それぞれにこういろんな人たちが、クラスターを作って住んでるっていうのは、なんかそんな時代にこれはなってくるんでしょうね。だから政治というのもですね、実はかなり緩やかなものになってきて、緩やかな連合体として動いていくんじゃないですか。ということはですね、やはりその政治もこれも原点に戻ってきて、社会主義のようにですね、なんか緻密に国民一人一人のですね、権利義務を定義して、行動を数字で管理するという、そういうなんか20世紀までのやっていたような単純系でのこの、まあ、リードっていうのは、まあ、国の運営ということは全く通用しなくて、緩やかな連合体の上に物事を成功させようと思ったら、これはもう本当に天の徳を生かすというのはですね、非常に大きなところをしっかりと抑えるリーダーシップでないと無理ですね。これからやっぱりそうなってくると、お金の使い方もまちまちですし、それから価値観もまちまちですし、実は共通に通用するのは言葉だけなんですよね。同じ言葉は大体みんなわかりますので、ですからまあ共通の言葉でですね、やはり言葉を持ってこうなんか交流を図ると。お金とか人の交流はですね、まあね、それについてくるという。だからやっぱ言葉が統治の重要な道具なんでしょうね。少なくとも武力だとか、お金だとか、ですから欲と、それから、恐怖？欲望と恐怖では、まあ、統治ができないという、まあ、そういう時代になってくんじゃないでしょうかね。私も若い頃非常に興味深いなと思ったことがありましてですね。昔ニューヨークの地下鉄乗った時、当時まだ非常に治安も悪くてですね、汚い時代でね、ニューヨークの街も。地下鉄の中に身体障害者の方がですね、お恵み用って言ってこう歩き回ってるんですね。で、なんか車椅子乗った人がですね、走行中の地下鉄の電車にこう、ね、隣の車両から移ってきたんですよ。で、何するのかと思っていきなり演説始めたんですね。なんで自分はこういう大変な目に遭ったのか、こんな世の中良くないんじゃないかと。皆さんですね、ぜひ私を助けてくださいと。ね、それが社会の務めですみたいなこと言うんですね。まあ、随分なんか大きなことを言う人だな、とこう思ったらですね、みんなこう、お金ね、その人あげてんですよね。やっぱりまあね、どんな人でもそういう言葉を感じて、言葉を聞いてね、あ、そうだなと思うとね、お金をこう出すんだな、と。やっぱ言葉ってのはそういう力があるんだな、と、つくづく思いましたが、なかなか日本ってのはあまりそういうのはね、あまり光景見ませんが、まあ、いいとか悪いとかじゃなくて、本当にこれからは価値観の違う人たち、生き方の違う人たちも、まあ、言葉によって、まあ、お互いの壁をですね、というか、お互いのこの違いをね、理解して、できることを一緒にやっていこうと、まあ、そういうことになっていく時なんだと思うんですね。 で、別に何も一つの言葉でやる必要はないんですけども、やっぱりその共通の言葉というのは、それなりにこう必要になってくるんでしょうね。で、まあ本当に、なんて言いますかね、IT が広がっていく中で、21世紀の本当に形が、おぼろげながら見えてきたということですね。でもその、本当に元戻りますけど、この独り言というのはですね、すごい効果があるんですよね。日記をつけるっていうことにね、昔から皆さんやりますけども、あれもなんかすごい効果があって、自分のその気持ちをまとめたりですね、あるいは自分と同じことを考えている人を集めてくるときに、こう、ね、そういう独り言から始めるっていうのはすごくいいですよね。政治家の演説だとか企業の経営者の話っていうのは、やっぱり聞く人を想定して喋ってますよね。ですからどうしてもその分ですね、なんかこう、匂いが出てくるわけですよ。ね、こう、人にこう何かを売るというね。売るっていうのはその物を売るだけじゃなくてですね、自分のアイデアを売るというね、英語でセルですね、セルというこのスタイルが出てくるんですけども、独り言ってそれがないんですね。私はこう思いますよってことで、あとはそれを、まあ、傍観者のように人が見てね、同意するか同意しないか、そこだけのことですから、あんまそのいやらしさは感じないですよね。まあそうやってなんか皆さん独り言をどんどんどんどん言っていくとですね、だんだんみんな集まってくるんじゃないんでしょうか。私はもう前から言ってるようにですね、これはやっぱ相当なことになると。したがって、その、特に今なんか資源もいよいよ食料も世界足んなくなってきましたよね。で、そうなってきたらやっぱ国内でこれもう一回その立て直すしかないじゃないですか。すなわちその、日本はですね、特に昭和30年以降、国内の第一次産業を切り離して、この一次産業の部分を海外から輸入する形に切り替えちゃったんですね。すなわち加工貿易っていうような形ですよね。しかしもうこれが成り立たなくなってるわけですよ。海外行ったってですね、資源もね、乏しいし、食料もないしですね、あるいは海外でもどんどん賃金上がってきちゃって、いわゆる加工貿易もですね、まあその外国でも成り立たないわけですね。その日本も成り立たなくなってたけど、中国でもだんだん成り立たなくなってきてるわけですよ。輸出先の先進国は不景気だしね。そうすると日本なんかの場合は、元戻そうってことになると、日本の町や村の第一次産業を外国に切り替えて困りきたわけですから、元戻すってことですね。一次産業をもう一回日本の町や村に持っていく。しかし、今の体制というのは外国から持ってきた一次産品で全てが効率的に動くようになってますから、これを国内の一次産品で効率的に動くように組み替えなきゃいけないわけですよね。でもそれってですね、まさにその持続可能な技術だとか持続可能な仕組みをですね、自らが作る絶好のチャンスですよね。結局その国家の運営とか企業の運営っていう時にですね、最後のお金をどうやって得ようかっていう、どうすれば得られるかっていうのをですね、短絡的に考えると、今なんかできることを組み合わせて、今金儲けしようって話になるわけね。しかし本当の国家の運営とか企業の運営、すなわち長期的な発展を考えるとですね、何にチャレンジすればみんなね、本当によく成長して、よく実力が身につくか。みんながその、一生生きてよかったなと、いい仕事をしたなと、おまけに実力を身についたし、お金もほどほどに入ったなという実感を得られるための舞台、努力する場所を上手に選ぶということが、リーダーシップの基本中の基本なんですね。ですから、報われないことに努力させてもですね、基本的に10年経っても20年経っても、疲れ切っちゃって、一体俺の人生何だったって話になる。やってればやってるほどですね、だんだんこれはいいことやってんだなと、だんだん見えてきて、だんだんやってる人自身の実力が身についてくると、ああ、俺もいい人生だったなと思えるようになるわけですね。ですから、私はやっぱりそうやって一次産業をですね、もう一回この国内で立て直して、その時に生まれてくる新しい技術やですね、仕組みがですね、やっぱいい世界に売り物になると思いますよ。世界も同じ問題で苦しんでるわけですからね。だからまあよく六次産業って言葉使いますけども、一次産業にですね、まあ、二次産業、三次産業を上手に組み合わせて、まあ、日本初の六次産業っていうのかな。まあ、こんなものをいろんな商品作ってね、あるいは仕組みや機械を作って、技術を作って、世界に売っとけば、これはなかなか日本もそう簡単にですね、世界に負けないと思いますよ。むしろ世界のトップ行くんじゃないのかな。量産技術とかですね、ああいうのはまああんまりね、凝っててもしょうがないでしょ。ああいうのは人口の多い国の仕事ですよね。中国人やインド人がやってりゃいいんで、我々はもう量産の時代じゃないですもんね。本当にいいものの少しずつという時代ですよね。だからそっちの方向で皆さん頑張るとですね、まあなんて言うんでしょうか、こう、束縛されたっていうんでしょうかね。 大衆の中に埋もれさせられたというですね、なんかそういう気持ちにもならないでしょうし、なんか自分なりの人生と思える姿が出てくるんじゃないですか。まあそれは大変だ大変だという人も結構いるんですけども、最初だけですよ。人の能力なんて3年から5年もあればかなり向上してきますから、ですからやる気を持ってなんかみんなこれやってみようと思わせるような言葉を持って、やっぱり国家や組織を運営するってことが一番大事ですよね。やっぱみんなその気にさせたら人ってみんな本当動きますからね。その気になるように、まあ、させるっていうことが、まあ、大事だと思いますね。だから日本初の6次産業ってことで大丈夫なんじゃないですか？で、人口減少もですね、これ皆さん生活が安定してきて未来に明るい思いを持つようになったら、これ人は産むようになりますよ。戦争終わったところからたくさんね、子供が生まれてベビーブームがなりましたでしょう。まあ、同じようなベビーブームは来るとは思いませんがね、こう減る一方ってことはないと思うんですね。やっぱり新しい時代が来て、これならね、社会保障今のようになくてもですね、なんか安心して、年取って暮らせるなぁとみんな思うようになったらですね、まあ子供も産むようになりますしですね、まあ人口もそんなに減らないんじゃないんでしょうか。今だから社会でね、大人が不安だからですね、子供産まないだけですもんね。やっぱそこのところをですね、まず社会の体制を変えて、まあ、大人が本気で安心して、これならなんか子供産んでも大丈夫だなというようにするとこまでがね、まず真っ先に大事なことだというふうに私は思いますね。それから財政はですね、なんかこれ驚くほどひどいんですね。いやー、財政はですね、驚くほどひどくて、よくまあここまででたらめほっといたんだと思うんですよね。まあ、埋蔵金はあるのかもしれませんけども、隠れ借金ってのは結構あるようですね。大体どんな会社でも潰れるとですね、借金3倍って言うじゃないですか。だから今800兆借金があるとなんか言ってますが、3倍ってことは、2400兆ってことですよね。まあ本当に国の 借金はいくらあるのかわかりませんけども、破綻3倍ルールから言ったらですね、まあ返せないって言ってる金のですね、3倍はあると見なきゃいけませんわね。そうすると確かにまあ、国だけじゃなくて地方や関連する、公共関連のものの赤字を入れたらですね、まあそれぐらいあっても不思議はないかもしれませんね。で、しかし結局のところですね、まあこれどうするかってですね、成長する中から払っていくしかないんですよね。結局のところですね、その債務というのは成長の利益の中から払っていくしかないわけですから、やっぱりその赤字どうするっていきなり考えてもなかなか方法がなくて、やっぱり新しい成長を先にさせていきながら、まあその過去の債務をどうするかと、まあ、考えるしかそれはないんでしょうね。で、やっぱりその今までと同じように金出すことはもうできないんでしょうから、その金の出せなくなったところをみんなでやるしかない。もう税金なんかね、国に納めようという人はもういないでしょうから、だからその分、じゃあどうやって自分たちで、ね、健康を守りますか、生活を守りますかということで、全く新しい方法を考えるしかないですよね。やっぱりそういう新しい国のあり方とか、新しいことを考える場所がどうしても必要ですよね。なんかこう、昔からあるようにね、変な審議会作ったってろくでもないのが集まってくるし、やっぱりこれ、本当に政権行き詰まってですね、国の予算も止まるぐらいになると、やっと本物の実力者が出てくると思うんですよね。やっぱりこの、ね、戦いでも、ゴ詰めってありますよね。一番最後の真剣を務めるのがいますよね。ゴ詰めの大将とか言いますが、こういう人たちが出てこないとですね、やっぱ物事何も決まらないんですね。今はこう先駆けみたいなのがですね、こう出てちょろちょろちょろちょろいろいろやってね。で、それがうまくいかなくてですね、なんか、その他大勢みたいなのがたくさん出てきて、やったんだけどうまくいかないと。いよいよその各地域でも企業でも組織でも、日本全体でも、いよいよこのゴ詰めの人たち、これが本当に実力者だなっていう人たちがね、これからいよいよ出てくる時じゃないんですかね。まあ、そういう人たちを集めてきてどうするかをね、考えると、これは結構ね、スラスラといろんなことが私は決まるんじゃないかなと思うんです。ですからそういう場を作ることがすごく大事ですね。やっぱりこの空即是識の要領で何か新しいことをやろうと思ったら、まずエネルギーをとにかく盛り上げることですね。で、その前はとにかく独り言を言ってもいいですから、どんどん独り言を言いながら、で、いろいろあって、エネルギーを盛り上げてって、それで形が一気にできるという、まあその原理原則は今回の日本の国の再建でも変わらないと思うんですね。まあ、そういうふうにして、だから、まあ、ね、いろいろあっても、混乱のその最後のところからですね、まあ、いよいよ各分野で、こう、すごい人たちが集まって、それからなんか新しい日本の再建が始まると、 まあ、そんな風な段取りだというふうに考えておけばいいんじゃないでしょうかね。しかし、なんか本当にそのリーダーシップの原点っていうのはですね、やっぱ天のシナリオっていう部分があるんですね。天を恐れろとは本当によく言ったもので、やっぱり人間の考えだけで突っ走るとですね、ことごとくうまくいかないんですよ。したがってですね、本当にこの世の中がその変わるときっていうのは、謙虚にいかないと難しいですね。そしてやっぱり原理原則通り、みんなの幸せ、みんなが中長期的にどうやったら幸せになれるかということ、まあ、これを考えていくことがすごく大事ですね。やっぱり本当にリーダーの器量がですね、問われているときじゃないかなというふうに思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、独り言が世界を変えるときということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。